はい、押しました。
押しました。今回はコラボ回となっております。
コラボ回ですよ。
よ
すごいとことコラボしましたね。
はい。なんと、福岡で長年映像制作をやっていらっしゃる会社、
うんうん、
空気株式会社さんの、
はい、
副社長の白川さんと、
白川さん、
空気株式会社さんが運営するポッドキャスト番組、経社の喋り場からヒージャーさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっとこれを公開できるわけね。
そうね、僕らが経社の喋り場さんに出させていただいたのは1月に収録したから、
そうそうそう、
1月中旬ぐらいからかな。
うん、
4回に分けて
サバの誠を食べた後やったね。
そうやね、リアルで、
うん、
オフィスにお伺いさせていただき、
いや緊張したね。
緊張したね。
初リアル収録ね。
そうやね。で、空気さんはですね、皆さんご存知かなと思うんですけど、ネットフリックスのサンクチュアリ聖域っていう相撲のドラマがあったんだけど、
はいはいはい、サンクチュアリね、めちゃくちゃ有名やねこれ。
そう、そのサンクチュアリは空気の江口寛さんが監督をされてて、
あとはね、皆さんご存知の明太ピリリとかね。
そうね、この博多華丸さんのね、あの等身大のポスターみたいなものもオフィスにあったね。
あったね。懐かしいわ。
という映像を制作されていたり、まあ、他にもね、うんうん、あのマクドナルドの CM だったり、
そうね、ルパン三世が出てるやつね、
ルパン三世のやつね、うんうん、とか、あとは
パワプロくんも、
そうね、パワプロくんの映像だったりとか、
うんうん、
絶対に面白いものしか作らないというのを、
うんうんうん、
あの軸にしている福岡の映像制作会社さんです。
すごい会社にコラボしてもらったね、福岡の。今回なぜ空気株式会社さんとコラボをしたのかっていうと、
うん、そうね、そこよ。
やっぱりもうようやくね、ティーチャーティーチャーも会社を設立しまして、
うん、そうか、
そうなのよ、やっと会社を設立しまして、でいよいよ無料のフリースクールを作るっていう本当に本当に難しいことにチャレンジをしようとしていて、
うんうん、
まあ、なんとかこれを持続可能なものにしたいっていうのがあって、
うん、
まあ、そこで、まあ、ご縁があった、うん、福岡で長年にわたって事業を展開されてる空気株式会社さんの副代表白川さんにお話を聞いたりとか、
うん、
経営者のしゃべり場さんのヒージャーさんに聞いたりとかして、
うん、
なんとかこの持続可能で運営するためのアドバイスをもらえないかなと思って、
うん、
ぜひコラボをお願いしたんだけど、
いやー、ありがたい機会やね。
ありがたい機会やったね。本当にもうとにかくアドバイスくださいって言ってさ、
うん、
どうだった人し、
あ、そうね、皆さんまだねお聞きいただいてないですもんね。
うん、
うーん、まあ目線がすごく、
うんうん、
今まで3年先とかっていう目線だったのが、
うんうん、
40年先くらいまで引き伸ばされた感じ。
確かにそれはある、
うん、
俺はね40年どころか、
うん、
死んだ後まで引き伸ばされたね。
あ、まあそんな感じではあったね、
とかがあったね。そうそうそう、まあ、とにかく2人ともすごい心動かされてたやん、
うん、
やる気出ましたって言ってたやん。
言ってたね。
言ってたよね。
言ってたね。
でもうとにかくこの白川さんの言葉に2人で心動かされて、
うん、
なんか結構ね人生において重要なこと気づいたよね。
何？
まあ、それが言葉の重み。
あ、確かに
言葉が重かったのよ、質量がすごくて。
はあ、言葉の重みを皆さんに体感していただけたらいいのか。
そうそうそう、
それはあるかもしれない。確かに
言葉の重みを感じたのよね。で、なんでこんなに言葉に重みを感じたのかなって結構あれから考えてさ、
うん、
まあ、どう考えても自分たちと違うなと思ったのが、
うん、
やっぱり経験の量、
うん、間違いない。
もう間違いないやん。乗り越えた壁の数、
うん、
で本当これがこの言葉の重みを作ってて、
うん、
でさらに言うには悩んだりとか、
うん、
困難を乗り越えてきたかどうかっていうのがすごくこの言葉の重みに関わったのかなっていうふうに思って、
うん、
でなんでかっていうと、あの樋口さんがさ、
うん、
古典ラジオの樋口さんが 俺たちのティーチャーティーチャーにこうコメント作ってくれとったやん、アワードの時に。
はいはいはい、
うん、そう、その時にあの遥か先生の言葉には血が通っているっていう言葉を書いてくれてて、
あ、
なんでなんだろうって考えてん、これも
、うん、
でこれはもう間違いなく自分が本当に悩んできた分、
はいはいはいはい、
これを乗り越えてきた分、うん、言葉に重みが乗るんだろうなって思って、
うん、
で今2人で結構フリースクール無料で運営するために悩み悩んでるやん。
そうね、
難しいやんこれって。
難しい、うん、そうね、そのやろうとしてることも難しいし、
うんうん、
そこに向き合う気持ちの持ちようも難しいし、
そうそうそう、そうなんよね。
ね、生きるって難しいし、
そう、ひとしも結構今自分の特性とかと向き合って悩んだりとかしてるやん。
うんうん。
なんかいやきついなって思う部分もあるけどさ、
うん、
これを乗り越えた分とか、
うん、
乗り越えた先には。同じように悩んでる人の心を動かしたりとか、
そうね、
できるって思ったら頑張れるわと思った。
なるほど、そこね
と思ったね。
はあ、
そこに重みを感じてやる気と元気をもらった回だったなと思って、
なるほど、
ぜひ皆さんにもそれを味わっていただけたらと思っているところです。
すごいね、言葉の重みをこの声だけで聞いてもらうってもうめっちゃ、いや、どうなるんやろうね、わかんない。
いや感じたよね、言葉の質量を、ね、いやこれはね、目で直接見たからかなと思ったりしたけど、
うん、声だけでも感じるよね。
やっぱりもう一回音源聞き直して、いやこれ表現力とかっていう話でもねないなと思って、
ね、
なんだろうって思った。やっぱりその背景にある経験と
経験、
乗り越えてきた量。
そうね、まあ、具体的に言うと、
うん、
空気さんもあの親御さん向けのサービスを作られてて、
うん、
普段は映像制作をマクドナルドの CM を作るとか、
うんうん、
パワプロ君の映像を作るとかっていう、うん、お客さんに映像を作るっていうのをやってるんだけど、そうじゃなくて自分たちで親御さん向けにアプリを作っていて、
うんうんうん、
その開発の話とかをかなりメインに聞いていきました。今ダウンロード数100万とかで、
ダウンロード数がですね、全部でタッチカードっていうアプリとワークワークってアプリ2つ合わせて146万ダウンロードで、世界何カ国やったっけ、いろんな国で使われてるんだよね。
うん、
いやこのね、変遷も面白かったね。
そうね、
最初はこうだったけど、子供たちの様子とか親御さんの声を聞いていろいろ試行錯誤されてるのがすごい勉強になったね。
うん、ということで、
うんうん、
おそらく前半はそのアプリの開発今に至るまで多分10年以上開発されてきたんだけど、
うんうん、
後半からはそこに向き合う心構え、
はい、あのひたすら僕たちが励まされてる時間が、
はい、経っておりますのでぜひ皆さん一緒に励まされましょう。励
まされましょう、本当にやる気出てあの後働いた、ね、またさらに、
ね、その話っていうと逆だったけど、うんうん、まあいいや、まあ、最後までお聞きください。
お聞きください。
はい、どうぞ。ということでヒージャーさんと白川さんに来ていただきました。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
簡単に自己紹介をしていただいても良いでしょうか。
はい、
お願いします。
空気のポッドキャスト経営者のしゃべり場からやってきました、はい、ヒージャーです。我々の番組に一度あのティーチャーティーチャーさんにゲスト出演していただいたという経緯から、
うん、
あのまあ、子育て番組なのでティーチャーティーチャーさんはですね、なので今回あの空気の子育てといえばということでディレクターの白川の方と一緒にゲストにお招きいただきました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。先日コラボありがとうございました。
あ、いえこちらこそありがとうございます。
大好評でした。
あ、よかったです。
いや本当自分たちの思想を、はい、雑談で話すみたいな経験が本当なかったんで、
あ、
普段聞いてくれてる方も喜んでくれて、
はい、
すごい良かったです。
うんうんうん、おかげさまです。
お二人の魅力がね伝わったならよかったです。
ありがとうございます。
じゃあ白川さんもいいですか。
あ、空気のディレクターもしていますが、副代表でもあります白川と言います。 まあ、さっきね、ひじやさんが経緯を説明してくれたんですけれども、子育てといえばっていう代表で呼ばれるのは非常に難しいところもあるんですけどまあ楽しんで今日は話しさせていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかさらっと言われたんですけど、とんでもない方、はい、ですよね。
とんでもない方なんです。とんでもない方に出演していただきました。
ぜひ概要欄にこれまでの白川さんが作られてきた作品を URL 載せておくので、ぜひご覧いただければと思うんですけど、
ありがとうございます。
めちゃくちゃいろいろなクリエイティブを作られてきている。
ありがとうございます。
スケスケ店
すごいよね。
スケスケ店ね。
スケスケ店が白川さんだったんですねってびっくりしました。
福岡の方は知ってるかな、うん、ですよね。
僕学校の教員だったんで、
あ、
学校の教員でもうポスターとか子供たちにバンバン配って、
あ、そうだ、
そうなんですね。
子供たち大好きだったんですよ、
はいはいはい、
科学館のスケスケ店。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
それは嬉しいです、めちゃくちゃ。
あと僕はもうパワプロくんを子供の頃にやってた世代なので、
あ、そうですか。
はい、パワプロくんのいろんなムービーを作られてるっていうの、そうなんだと思って、
うんうん、
もうキャラクターも大好きですし、アニメーションも大好きですし、あとね、最近はさっきのスケスケ展といったそのイベント、うんうん、企画展の企画演出であったりとか、そういったものもやっていたりもしますんで、結構幅広くさせていただいているっていう風な、はい、人間です。
本当幅広いですよね。おもろいものしか作らないという理念のもと
お、そうなんです。ありがとうございます。
今の空気さんは何年ぐらいいらっしゃるんですか？
僕はですね、設立して半年後に入った人間でして、で神戸の大学にいたんですけど、
うん
うん、その時に本当たまたま僕がいた学科の助手の先生がちょうど僕の4年間と任期が重なっていて、
はい、
それでその人が福岡出身だったので、うんうんうん、戻って会社を作るというふうなことがあって、じゃあ僕もついていくって言って、
はい、
ついていったのが空気です。
へえ、あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい。なのでまだその時、学生の時はその会社自体がなくって、でそういった縁があったので、まあそれができた会社が空気だったっていう風な形ですね、はい。そう、なので福岡には本当に縁もなく来たので、全くこう知らない土地でした、その時は。
どうですか、僕たちの大好きな福岡は。
もう27年いるんで。
あ、僕より、あ、僕と同じぐらいでした。
そう、出身が大阪なんですけど、もう大阪時代より長いんで。
そうですね。
そうなんですよ。だから僕の人生の中ではもうすでに一番長い場所です。
うーん、空気さんの設立年を見るとちょうど僕らの生まれた時ぐらい。
お
お、そっかそっか。
あ、そっかそっか。
自分がいい年だなっていうのをいつもそう言われると実感しますね。
いや、すごい。だって僕らが今まで経験してきた小学校高校とかの期間ずっと映像を作り続けてきてるって思ったら、
すげえ
半端ないよね。
いや、そうですよね、ずっとやってますね。あ、いえいえ、もう
凄まじい、
もう全く飽きないですね。
へえ、そう、
はい、うん、
飽きないですね。そんな仕事に出会えるっていうのが、
あ、いえいえ、もう本当ありがたいですね。
そんな白川さんに来ていただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
いいえ、
ありがとうございます。
こちらこそです。
簡単に今回お話したいことを伝えましょうか。
はい、そうなんです。実は今回福岡の大きな企業である空気さんとコラボするにあたって、うん、どんな内容をお話しさせていただこうかなっていうことを事前に会社にお伺いしてお話しさせてもらって、でそこでいろいろとアドバイスをいただきながら今日のテーマが決まったんですけど、まあ、一言で言うなら、ティーチャーティーチャーが無料のフリースクールを持続可能なものにするためにアドバイスいただきたいという。
大丈夫ですか、そんな場をいただいて。
めちゃくちゃプレッシャーですよ。
本当に。 そうなんです、本当めちゃくちゃわがままな会受けていただきありがたいんですけども、もう実際にチークアプリを作ってらっしゃって、はい、タッチカードとワークワークっていう、うん、ものすごい人気の、はい、もうチークアプリを親子に向けて作ってあって、うんまあ、そんな空気さんにそれを制作された背景とか試行錯誤を聞きながら、うんそこの中からヒントを得ていきたいなというふうに思っているところです。ああよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやもう本当うんうん、僕たちも普段は請負仕事を中心にやっているっていうふうな会社ですので、はいクライアントがいて、でそこから毎回そのテーマがあって、でそれに沿ってものを作ってでその対価をいただくっていう風な形で日々仕事としてはさせていただいていると、はい、そういった形で会社としてはねベースはあるので、はいまあ、一方で個々にもやりたいことというかねそういったものっていうのはみんな持っていて、はい、でそれをどう実現可能にしていくかっていうのももう一つではその会社としては大きなテーマがあると、う
んうん、なんか具体的にアプリの内容 どんなものかみたいなのを簡単にご説明いただいてもいいですか？
あ、そうですね。めちゃくちゃあのシンプルなアプリなんですけど、はい、逆に使い方を説明しなくとも、とにかく触ってごらんっていうところからスタートできるようなアプリにしたくって、
あ、なるほど。
そのアプリの中にはたくさんのいろんなカードがあるんですけれども、そのカードが一つ一つが遊びになっていて、例えばそうですね、トイレっていう風なカードがあるんですけど、そのトイレに僕が作ってるミスターシェイプっていうキャラクターがトイレに座っていて、
はい、
でそのキャラクターをタッチすると、うんちが飛び出すっていう風な
うちの子が大好き
ただそのカードにある例えばトイレだったら最後ちゃんと流すっていう風な行為があって、でまあ、うんちをしたらこうトイレのレバーを引くと流れるんだよっていう風なことを、まあ、小さい子供なんかがそれを遊びの中で覚えるっていう風になると、うんうんうん、楽しいから入って結果的にちょっとこうトイレの仕組みを知るというか、トイレっていうのはこういうところなんだっていうことを感覚的に知ることができるので、まあ、そこはとっても知育的なアプローチなんじゃないかなと、いうふうに思っていろんなカードを作りましたね。
しかも本当にそのカードの種類とかカード以外にも面白い動画があったりして、もうクリエイティブのプロが本気を出すとこんなものができるんだなっていう感じ
その見方か、うん、ヒージャーさんもお子さんが使ってあるんですよね。
めちゃくちゃ使ってました。あの基本的には未就学児向けなので、はい、あの自然と小学 1,2 年ぐらいまでは結構使ってたんですけれども、
う
んうん、自然と卒業していきましたね。
あ、
だからもう本当に自然と与えると楽しんで、あの、まあ、例えばうんこが出てきたよとか隠れキャラがいるよみたいなのを教えに来てくれるんですよ。
なんか親子で楽しむアプリみたいなコンセプトですよね。
そうですね。
なんかそのあたりも工夫があるってお伺いしたんですけど、
今まさにヒージャーさんが言ったように結果的に会話につながる体験であってほしいなというふうに思って作っていたので、はい、その例えば何か触っているうちに予期しないことが起こる、うんうんうん、結構そうい こうネタをたくさん仕込んでいるんですね、うん、カードの中に。
面白い
のでその時にこう、あ、なんだこれはとか、こんなことが起こったっていう風にこうなると、ついついこう、親に言いたくなるというか、
そうそう、
何これとか見て見てとかっていう風な、そういう会話につながっていくっていうのをこう目指して作っているので、まあ、そうなるとね、いいなと思って作ってました。
なるほど。
でも あれなんですよ、13年ぐらいやってきた結果そういうところに、はい、ちゃんとこう行き着いてはいるんですけども、
はい、
本当に作り始めた時は右も左も分からずに作っているので、さっきのような理想もあれば、今はもう全く通用しない話だとは思うんですけど、うんうん、当時のまた一方での目的としては、はい、育児の負担を極力減らせるんじゃないかなっていう風な、はい、そういう思いもあったんですね。
あ、そっちから始まったんですね。
はい、なので今言うと全然間違っているんですけれども、うんうん、なるべく子どもたちが お母さんの手を煩わせないっていう風になるんじゃないかなっていう風な思いもあって作っていたので、さっきとあの会話っていうところと相反するんですけれども、もしかするとそういったところにも役に立つんじゃないかなという風に考えて作っていました。ただそれはやっているうちに間違っているなと思ったのでシフトしていたっていう風な経緯もあります。
それは何か利用者さんの声を聞いて間違ってると思われたんですか？
あ、もうまさにそういう体験していただいているユーザーの声にもありましたし、あとやっぱり、アプリに対する世の中のその考え方っていうのもどんどん時代が進むにつれて変わっていくので、アプリをすることによってネガティブなものであってはいけないっていうふうなことを、例えばアップルであったりグーグルであったりっていうところが、率先して考えていくので、僕たちもあのそういったアプリにしなければいけないっていうふうなことは思いながらアプリ自体をアップデートしていったっていうふうなことがありますね。
ネガティブっていうのはこうあまりにも中毒性があるとかそういうことですか？
そうですね、中毒性があったり、あとは iPad であったりスマホっていうものに対して、ずっとそれを小さい子供がやり続けるっていうことに対する何かまだ誰もわからないっていう風な、そういう漠然とした不安みたいなところもある、でそういったところを結果どうなのかは全くまだわからないとは思うんですけれども、いろんなユーザーの声であったり状況っていう風なものも考えながら、世の中のルールっていうのがなんとなく定まってきているっていう風な形ですね。で、僕たち自身はこのアプリを作っている時にはやっぱりそういった声も含めてよくよく考えたらやっぱり最終的には親子のコミュニケーションツールになるべきだという風に考えたので、そこを最大のゴール設定にして中身を考えているっていう風な形ですね。
なんかこう試行錯誤していく中で、あ、これはいけるかもしれないみたいな感覚を得たタイミングとかって具体的に覚えてる瞬間ありますか？
これはあのアプリを作って初めてキャンペーンをした時かな。
どのような？
それまで映像を作っている人間として、自分が作ったものを最後お仕事として納品して、そこでお仕事としては終了っていう風になって、で実際に例えばテレビでその映像が流れているオンエアを見たりとかはしても、そのオンエアを見るすごく楽しみっていうのはワクワクとしてあるんですけど、一体それを見ている人たちがどういう気分なのかなってところまではなかなかいかなかったんですね。で、つまり作り手とその視聴者との距離というか、そういったものはあのどこかで自分の中では感じている部分があって、でアプリを作った後に初めてキャンペーンをして、それは今考えればすごくシンプルなキャンペーンなんですけど、当時ツイッターでいいねをしてくれた人たちには、1枚カードプレゼントしますっていう風なことを確かしたんです。今はもうそういうのは多分ダメだったと思うんですけれども、あの規約的に、
あれですね、このアプリの中のカード、
はい、そうですね、でそういうのをした時にあの、僕たちとしてはこういいねをしてくれたらそれでカードをプレゼントっていう風にはしてたんですけど、そこにみんながコメントをつけてくれたんですよ。普段楽しく子どもたちが遊んでいますとか、あのこのアプリのこのカードを使ってこんな風になりましたとかっていう風な、こうユーザーの温度感がちゃんと伝わってくるようなコメントをたくさんいただいて、その時に自分たちがやってきたことは間違いじゃなかったなっていうふうには思えたので、その時にすごくこのアプリは大丈夫なんじゃないかなっていうふうには思いました。
その使ってる方々の声が届く仕組みっていうのは本当大事ですね。
そうですね、そこはもうでもお二人すごくやられてる僕は認識ですけども
いやなんか意図的ではなかったんですけど、ポッドキャストというメディアの特性もあって、いろんな声を確かにいただけるようになってからこれでいいのかもって思えたんで、それはアプリを作るとか何かサービス別で作るってなった時もそうなんだなって、なんかちょっと今元気をもらいました。頑張れそうだなって。
でも相当そこは勇気づけられますよね、そういうのは。
いや本当そこが一番の 元気の源ですね。
いや本当そうだと思います。
それがないと絶対無理ですね。
いや本当あのこれはもうあの作り手の正直な意見ではありますけど、あの作ってる時はもうしんどいばっかりなんですよね。
うん、
はい、そこはもう皆さんもそうかもしれないなとは思うんですけど、
そうですよね、
やっぱりしんどいことがたくさんあるので、そこは大変だなっていうふうに思いながら作ってるんですけど、
はい、
やっぱり最終的には自分たちが作ったものを届ける先というか、最終的に何のためにこれを作っているのかっていうところが一番重要なので、
はい、
その時にそのこうちゃんとユーザーからリアクションがあった時の幸せっていうのはとってもあって、
もう勇気をもらえます。
もうなんか白川さんってあのポッドキャストチームもこういった感じで応援してくれるっていうか、やっぱりアプリを作った時のその体験とかもあるからか、
はい、
あの結構応援してくれるんですよ。それがすごいいつもありがたいなって思ってます。
それは嬉しいんですけど、でもまあね、やりたいことはね、
うんうん、
基本的にはやるべきだと思うし、
うん
うん、あの僕あの柳瀬隆が大好きなので、
うん、アンパンマンの
アンパンマンも何度も何度も言いますけど、
はい、
あの何のために生まれてきたのかっていうことはね、いつも自問しながら生きてるんですけど、
確かに深い歌詞ですね。あれ、
そう、そんなのは人によってそれぞれだとは思うんですけど、やりたいことに対しての努力っていうのはやるべきだなとは思ってますね、
うんうん、
いや僕は勇気もらえたって言ってるのはですね、
うんうんうん、
やっぱり信念を持ってコツコツやるみたいなことを大事だなと思いながら、うん、やっぱりビジネスを伸ばすマーケティングのこうハックみたいなことばかりやっぱり、
はい、
その視点でフィードバックをもらったりとか、それじゃあ伸びないよとか結構そういう会話が多かったりもするんですよね、
うん、
なんで、
うん、
ビジネスを伸ばすとかマーケティングみたいなのは手段として使うけども、もうちょっと長期的にゆっくりコツコツちゃんとやっていくみたいなので、ここまで実績を出せてるっていうのを見るとすごい元気をもらえます。
そうですね、
励みになるね、
うん、
何度も出して申し訳ないんですけど、あの大好きな柳瀬隆さんが、はい、アンパンマンを生み出したのがやっぱ50代なんですね、柳瀬隆さんが。
へえ、そう
か、はい、でアンパンマンが世の中に本当に有名になったのが60代、
うん
うん、やっぱりそれまではすごくこういろんなことを試行錯誤しながらやってこられた人生なんですけど、
そんなだったんですね。
ずっとくじけずにそれをずっと継続してやって、うん、そしてまあちゃんと最終的にそこに到達したっていう風なのは僕自身がすごく勇気をもらっていて、
うんうんうん
うん、だからその決してこう若い時に何か達成しないといけないっていう風なことが、
うん、あの
それだけが答えではないと思ってますし、
うんうんうん、
継続してやることで見える景色っていうものが必ずあると思ってやっているので、
うん
うん、で絶対に誰か見てくれているっていう風にそこは思ってやっているので、なんかそうするとこうなんとなくね、あの自分の中でもちょっとこう、
うんうん、
焦りっていうものが少し落ち着いたりとか。
いい話、落ち着きました。僕が本当に日々焦っているので、
ね、
前はポッドキャストで聞きましたよ、はい、あの本当こうなんか行き急いでるなっていう風な会話を二人がされていて、
どこだろう、
こうなんか自分たちのこう限界点みたいなものを常に超えてまでやるぞっていう風な意気込みを常に言われているので、いつか体壊すんじゃないかなっていう、
いやこの狭間で葛藤があって、やっぱりもう今不登校の子どもたちを僕たち救いたいっていうのがあって、でその子たちが今すぐどうにかしたいっていう思いがあるんですよ、うん、僕たち、
あ、はい、
でも今すぐどうにかしようとすると、う
ん、
やっぱりなんていうか犠牲にしなきゃならないものもあるのかなとか考えたり、
うん、
だけどそれは嫌だから、
うん、
スモールステップでするしかない、うん、でもスモールステップでしたら時間かかるみたいな、この葛藤に苦しんで生き急いでるなっていうのはあるかもしれなくて、
うんうんうんうん、
でも白川さんのお話聞いてなんかちょっと本当に落ち着きました、うん、心が。
いやまあ やっぱり世代は違うと思うんですね。僕はもういい年ですし、若い時には若い時の焦りというか、瞬発力、要は体がまだついてくるというか、現実的に今僕もついてこないっていうのもあるので、なんか自分の中でのペース配分であったりとか、普遍性っていうふうなことを考えた時に、これ究極的な話ですけど、自分が死んだとしても、それ以降に道筋は残ってるんじゃないかなとは思っていて、その自分たちで何とかしなきゃっていうのは第一歩目としては必要なんですけど、遠い未来を見た時に自分たちだけではできないことっていうのは絶対あるはずなんですね。で、それはその信念を持ってやっていることで必ず共感してくれて、でまた引き継いでいく部分っていうのも出てくるので、その点に関しては長いこと僕もこうある程度生きてきた中ではなんとなく感じ取れるようにはなってきたかなとは思います。
なんか今死んだ後も道筋があればいいっていうの言葉がすごい染みて、ちょっと涙出そうになりました、
ね、おっさんとしての、はい、人生経験からの
ありがたいです、はい、本当に。
いやでも僕からすると2人はものすごく信念を持って活動されていて、でそれをちゃんと発信もしていて行動もしているっていう風なところをがすごく感じられるので、はい、すごい素晴らしい人たちだなっていう風に思って見ています、う
ん、ありがたいお言葉です。
いや本当に、本当にそう思います。
ありがとうございます。
協力できることはしたいなとは思いますし、逆にいろいろ教えてほしいなとも思ってます。
いや励まされます。本当に本当やる気出てきました。また働けちゃいます。もう
また暴走するんじゃない、
また行き急いじゃいそうです。本当に
冷静にならないといけない、
冷静になります、はい、冷静になりながら本当にありがたい回だな。ありがとうございます。本当に心強いメッセージをいただいて。
そうね、本当に
とんでもない。逆にお聞きしたいんですけど、はい、日々のやっぱそういうこうフリースクールを作るっていうことに行き着いたきっかけというか、はい、なぜ不登校の子どもたちを何とかしたいと思ったのか、なんか一番根っこの部分ってお二人にとって何だったんですか？
いやこれ昨日人志と二人で話しながら、まあ、いろんな要素がありすぎて難しいんですけど、体験としては僕は自分が学校の先生してきて、不登校の子に何も力になれなかったっていう、
はい、
こう無力さみたいなのがずっと残っていて、でその子たちをまあどうにかしたいとかっていうのが体験としてはあるんですけど、だからもっともっとあの体験があったからそうなってるかって言われると、そうじゃない気もしていて、ただ本当に僕としては自然にもう本当に運がよく自分のセルフイメージを傷つけずに生きてきたんですよ。受験っていうレースにたまたまマッチしていたりとか、
そうね、
なんかそういう否定されることなく先生に行き続けてきた、本当に今学校現場にポッて出されたら否定されまくりの幼少期だったと思うんですけど、否定されずに生きてきた、たまたま、だからなんかこんだけ人のために頑張りたいってモチベーションが湧いていて、でも逆に今不登校だったりとか困り感を抱えてる人たちっていうのはたまたまマッチしなかったんだろうなと思うんですよ。
そうですね、
なんかどうにかしたいって思うのは結構自然なのかなって思ったりしてますね。なるほどっていう感じかな。ひとしちょっと勝手に喋ったけど
いやでも僕も確かに大学とかまでは遥と同じ感覚で自己肯定感マックスみたいな感じだったんですけど、社会人だって結構現実を見たというか、環境によって自分が全然活躍できないみたいな経験もたくさんしたので、そうなった時に学生時代にこういう環境がマッチしなくてすごい自己肯定感下がったり押しつぶされちゃうみたいな経験する人たちがいるんだなと思ったら、ティーチャーティーチャーやりながら不登校の問題の大きさにも気づいてきたんで、ここ解決するのは今の自分の力の注ぐこととしてはすごいいいなと思って、 やってる感覚ですね。
確かに、
まあ、結構はるかと僕の違いは自己肯定感はかなり僕は多分低くて、はるかはマックスって感じ。
本当世間知らずなので僕はまだまだ
世間知らず。もう絶対お二人大丈夫ですよ。本当、いや本当
ありがとうございます。
相当ありがたい回だった。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また あそこのウエスト行きたいです、一緒に。
ウエスト
ウエスト、どこのウエストに行ったの？
空気さんの近くにウエストがあって。
ああ すぐ近くの。
はい、
ぜひぜひ。
はい、
ぜひぜひお願いします。
はい、こちらこそ。
それでは、
はい、
ありがとうございました。
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 さよなら。
録音を止めましょうか。
さよなら。
さよなら。
あ、さよなら。